マタイによる福音書1章18節から。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。アドベント第2週の主の日の礼拝の説教題、自分の民を罪から救うは、マタイによる福音書1章21節から示されました。新共同訳新約聖書の1ページになります。21節にはこう記されています。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。マタイによる福音書は、主イエスが自分の民を罪から救う救い主であられると告げます。主イエスは、主は救うというお名前が示すように、私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救われる救い主として誕生されました。そして主イエスを救い主、キリストと信じて従う人たちをご自分の民としてくださいました。ここで自分の民と呼ばれているのは、立法による救いを信じる旧約聖書時代の選ばれた民、古いイスラエルの民ではありません。主イエスを救い主、キリストと信じる新約時代の選ばれた民、新しいイスラエルの民です。神様の御国の到来を信じて、御国の福音によって生かされるキリスト教会の民です。与えられました御言葉の前の1章16節には、主イエスのお名前が記され、17節には主イエスがキリストであると記されています。主イエスが自分の民を罪から救う救い主キリストとしてお生まれになったことこそが、クリスマスに起こった救いの出来事の中心なのです。罪の生み出す苦しみの現実の中で、この世界を死と滅びから救い出すために、信仰を受け継いできた人たちの系図の最後に、主イエスはあえてご自分の身を置かれました。そして、 主イエスを救い主キリストと信じる人たちに、罪の生み出す死と滅びから体のよみがえと永遠の命へ救われる道を開かれたのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書1章18節以下をご覧ください。18節の前半には、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであったとあります。イエスとは記されずに、イエス・キリストと記されています。主イエスが救い主キリストであられると明確に示されているのです。主イエスこそが自分の民を罪から救う救い主であられるとの信仰の告白こそが、マタイによる福音書が伝える福音の中心です。18節の後半で、婚約していたマリアとヨセフが結婚する前に、マリアが聖霊のある神様によって主イエスを身ごもったことが明らかにされます。19節に、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したとありますから、ヨセフ以外は知らなかったのでしょう。ヨセフはマリアから聖霊によって身ごもっていますと打ち明けられたのでしょう。知らされたヨセフは正しい人としてマリアと縁を切ることを即座に決めます。しかしそれは怒りによるものではない、宗教上の確信によるものでした。ヨセフには申命記22章23節から24節にあるような過ちをマリアが起こしているとしか思えませんでした。ヨセフがどんなにマリアを愛しているとしても、マリアを許して結婚することなど宗教上の義務としてできなかったのです。そしてマリアと離縁しなければならないことには変わりありませんが、マリアを憐れみ、せめてマリアが屈辱を味わうことがないように密かに離縁しようと決心します。ところがヨセフの目論みは、夢に現れてダビデの子ヨセフと呼びかける主の天使の、恐れず妻マリアを迎え入れなさいという言葉によって吹き飛ばされてしまいます。聖霊なる神様による受胎は、この世界と主イエス・キリストを救い主キリストと主イエスを救い主キリストと信じるすべての民を死と滅びから救い出そうとされる主なる神様による救いの御業です。神様の救いの御業において、ヨセフが担わされた役割は、マリアを妻として迎え入れ、マリアから生まれる幼子を自分の子として受け入れて、ダビデの家系に位置づけることです。それは、ヨセフのそれまでの宗教上の確信をはるかに超えていました。しかしそれが、主なる神様の御心である、主の救いの御業を、担うことであったのです。 22節には起こったことのすべては預言が実現するためであったと記されています。23節前半の見よ乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマネルと呼ばれるは、イザヤ書7章14節からの引用です。そして23節の後半にはインマネルという主イエスのもう一つのお名前は、神は我々と共におられるという意味であるという説明が続きます。インマネルはヘブライ語で私たちと共にという意味のインマーと、神様の一般名詞であるエールが結びついた言葉です。神様が私たちと共にいてくださるのですから、私たちはもう何も恐れることはありません。神様は私たちを愛してください。私たちが直面する困難と共に向き合ってくださいます。そうであるからこそヨセフは24節にありますように、眠りから覚めると主の天使が命じた通りマリアを妻として迎え入れることができたのです。主イエスのイエスというお名前は旧約聖書のヨシア記に記されています。ヨシア、ヘブライ語の発音ではイエホシアまたはイエシアと同じ名前です。その意味はヤハウェは救うで、ヤハウェは神様の固有名詞です。イスラエルの民はヤハウェと発音する名詞を出エジプト記20章7節にあります主の名を乱りに唱えてはならないとの戒めに従ってアドナイと発音しました。アドナイは我が主という意味で、旧約聖書がギリシャ語に訳されたときには主人を意味するキュリオスが用いられましたので主は救うと訳せます。ヨセフは21節の前半にありますようにマリアからお生まれになる男の子にイエスと名付けなさいと命じられます。そして25節にありますように眠りから覚めるとマリアを妻に迎え入れ男の子が生まれるとイエスと名付けたのです。クリスマスの交誕劇ではどうしてもマリアが主役でヨセフが脇役という印象があります。マリアに与えられたのは救い主キリストの母となる役割です。しかしその役割はヨセフなしには果たすことができなかったでしょう。一週間はかかったナザレからベツレヘムへの旅もできなかったでしょう。主の天使がヨセフに夢で告げ知らせたヘロデ王による幼児殺害を逃れてエジプトに行き、そこでしばらく暮らすこともできなかったでしょう。主の天使に夢で知らされてイスラエルに戻ることもできなかったでしょう。ヨセフは自分が神様の救いの歴史の中でどのような役割を果たすのか分からずにイエス様とマリアを支え続け地上での生涯を終えたのでしょう。 分の名前が聖書の第1ページに記され、毎年全世界で行われるクリスマスの降誕劇で誰かが必ず自分の役を演じるとは思ってもいなかったでしょう。私たちにも自分が今この時懸命に成し遂げようとしていることが神様の救いの歴史の中でどのような意味を持っているのかがわからない時があります。そうであったとしてもキリスト教会に連なる私たちは確かに罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる救い主キリストに仕えているのです。主イエスのマリアへの受胎という対抗説の出来事は聖霊なる神様の御業です。神様が人間を信頼し人間に希望を託しておられるからこそ神様は対抗説に人間であるマリアに宿ってくださったのです。アドベント対抗説はアドベンチャー冒険につながる言葉です。クリスマスは神様が私たちのところまで降りてきてくださった信頼の冒険なのです。ある牧師たちの集まりの後みんなで宿泊施設の近くにあるダムを見学に行ったのだそうです。ダムの上にある通路を通っていたときにそこの方で作業する人たちの姿が見えたのでそうです。その人たちの姿があまりに小さくそしてあまりに危うく見えたのである牧師が思わずこう言ったのだそうです。イエス様は神様から見ればこんなに低く見えるところまで下って行かれたのだね。神様は人間の罪の現実にもかかわらず人間を信頼してください。愛する一人を私たち人間の住むこの世界へと送ってくださるという冒険をしてくださいました。主イエスはご自分の民を罪から救うためにこの世界へとやって来られました。この世界で30年にわたって私たち人間を愛し共に生きてくださり人間への信頼が裏切られるようにして十字架の上で悲惨な死を迎えられました。それは私たち人間の正しさからすれば悲惨なご生涯であったとしか言えません。しかし神様の正しさからすれば神様の救いの御業そのものであったのです。主イエスの十字架の上での死によって私たちが迎える死がたとえ人間の罪が生み出す悲惨な死であったとしても体のよみがえりと永遠の命へと救われる道が開かれたんです。自分の正しさによって生きるのではなく神様の愛に基づく正しさを受け入れ聖霊なる神様の道からによって生かされるときに私たちは 救いに至る道へと導かれるのです。マリアは自分の身に起こった聖霊なる神様による受胎を受け入れて、救い主の誕生に至る道を開き、この世界を救いへと導きました。ヨセフはマリアの身に起こった聖霊なる神様による受胎を神様の愛に基づく正しさによって受け入れ、イエス様とマリアを支え続けました。三度の夢を通して知らされた神様の御心に従って行動し、救い主であられるイエス様と母マリアの命を守り抜きました。ヨセフのささやかで目立つことのない生涯もまたこの世界を救いへと導いたのです。新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちも、聖霊なる神様の御力によって救い主キリストに仕え、主の御心を行うとき、この世界を救いへと導くものとされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆をたたえます。どうぞキリスト教会に連なる私たちを、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる救い主キリストに仕えるものとしてください。自分の正しさによって生きるのではなく、神様の愛に基づく正しさを受け入れ、聖霊なる神様の御力によって生かされ、救いに至る道へと導いてください。新しいイスラエルである私たちを、聖霊なる神様の御力によって救い主キリストに仕え、主の御心を行い、この世界を救いへと導くものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって